もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号の3です。
よしこうガールズ2号のみやです。
準レギュラーの葉月あやです。
はい、今回はですね、はやさんも含めた4人でお送りしますラジオ模様性、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオ模様性は新宿の某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたもっとラジオ模様性第26話。はい、ちょうどね、肉アニメの最終回的なあれですけども、一応これはね2020年の最初の配信でございます。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、令和2年ということでございます。
令和、
はい、
そうか、
2020年代ですよ。これからのアニメは2020年代アニメ
です。そうですね。その通りですね。
ね、ちょうど前回ね、2010年代のアニメね、語りましたけど、ね、これからはね、そういうわけでございましてね。まあね、さっきね、26話で、ニクールアニメの最終回的なね、ことを言いましたけども、はい、今日はですね、前回の配信でも発表ありましたけども、ニアさんが、今回で卒業というかね、はい、ということでございまして。
貴重な存在で。貴重な存在、ニアちゃんが。
いやー、もうね。
新しい一歩へ。
うん。ラジオも寄せ、ね、今まで、2年以上。
2年以上やっても全然2年以上
やってます。丸3年ぐらいかな。
そんなに続けて
た
ん
だね。そうだ、元旦。
だって冬の正月にやりましたもんね。
そうですね。お正月に配信だから。
うん、すごいね。
もういろいろなところにね、
行
ったりとかね、いきなりまだまだ、いやちょっと今日は、
ね、高校卒業したみたいなこの
感じで、今日はまあね、ニアさんとの、はい、思い出というか、
ニアちゃんスペシャルでね、
スペシャルということでございまして、
はい、
まあよしこうガールズ2号という、はい、まあ、仮面ライダーで言うならば。技の1号、力の2号という。それは別に、たまたまライダー、
ライダーからつけてるん
ですよ。そうそう、ライダー。そうそうなんですよ。1号、2号。
力担当。
力担当。ということでね、まあ、アシスタントでずっとね、やってもらって、ということでね、はい、もう、まあ、皆さん的にこの、今まで126回プラスアルファ。
そっか、うん、そんなにやってるんですね。そうそうそ
うそう、番外も入ってるから150回ぐらいやってんじゃない。
酒飲むたびに撮ってた気がします
。そうそうそう、最初の頃はね。なんかこう、これだって思い出、まあ、いろいろあると思うけど、
そう、でも一番やっぱり記憶に、なんだっけ、鮮明なのがラキスタの成
長。ああ、はいはいはい、
すごい記憶に残って
ます、ね、外で撮ったやつ。
あ、そう、それもですし、ちゃんとラジオブースみたいなところで、そうそう
そう、FM、ね、ラジオ局で撮りましたよ。
すごい、
聖地行ってね、本当に3人で聖地巡礼して、
一本そのちゃんとしたラジオ局で撮って、一本
花見のね、
すごい桜舞い散る中で、
花見スポットでさ、いや人いっぱいいるかと思ったら
誰もいない、
すごいびっくりしましたね。3人となんか知らない犬、
いや、まあ、ちょっとシーズンがずれそう
で。そうですね。いや、でもすごい良かったです
よ。花綺麗だったけど。なんか、そして、でっかいステージみたいなところで。
すごい広かった。
そう。犬を相手に、公開収録。
贅沢。
売れなきゃって思った。
犬確かにすごい思い出あるね。
ね、商工会のね、わしの実の商工会の方ともね、つながりできたというかね。
そうですね。
かなり、だって、その、本当にそこら中街歩いてもラキスタだらけというか。
駅からだってずっとラキスタって感じだった
よね。びっくりしました。
ね、駅前の商店みたいな、昔ながらの商店みたいなところでね。
駄菓子屋さんみたいな。
なんかまだ若い人たちがそれが好きで移住してきただとか、その好き、もともと好きでアニメオタクでそういうの始めたっていうのは分かるんですけど、普通になんていうんですか、衣料品店みたいなところもありますよね。おばあちゃんがやってる衣料品店とか、なんか駄菓子屋さんみたいなのもみんなこうなんだかんだそのイラストを置いてあったりだとかしてあって、もう本当に街ぐるみで応援してましたよね。
ね、なんか結構おじさんおばあさんとかもなんかラキスタもちゃんとやっぱ認識してて、
うん、
あとかが鏡とか、ね、ゆるキャラない鏡ってゆるキャラ、うん、
ゆるキャラ、
うん、なんかこの着ぐるみ二頭身の着ぐるみでゆるキャラグランプリとかも出てんのかなという
大丈夫なのかそれ、
取り入れちゃいます、
あ、ちなみにね、今日ちょっと言い、遅れましたけど、今日この場一応送別会的なね、
うんうん、
感じでクリスマスパーティーみたいな感じでやってるんで、もう鍋とか囲みつつやったりしてるんで、
わ
ちゃわちゃ、
いただきました、あ、
ちょっとね、うん、他にもね、あの参加してる人多いんで、
あ、なるほどね、
雑談してますけど、そうそうそうそうそう、
プチガヤ
ガヤ
が、
ガヤガヤがプチ公開収録、
あ、そうです
しておりますのでね、はい、別に後ろから声聞こえるのは別にポルターガーストとかそういうことではなくて、
ちゃんと違うね、なんかね、あの、あ、
そういうニアさんの送別会で今収録してるということなんですけどもね、
はい、
あとやっぱニアさんといえば、うん、なんだろう、なんか結構
洋服の、あ、ニアちゃんのなんか途中だってファッションチェックみたいな、なんだあのなんか、うん、なんか文字入っ、
健康、
そうそうそうそう、袖に健康って書いてある、
なんかスカジャンみたいな感じだったよね、しかもね、
あ、ワンピースでなんか健康健康って書いてる、
何それみたいなの毎週いろんなの着てきててラジオで伝えられないのが早いんですよ、マジファッションリーダーの、
しかもさ、なんかそういう方向性とかじゃなくてさ、毎回
ちょっといろんな方向性枠みたいなのもあるよね、なんか枠、あ、枠なんかチャイナとかもなんか不思議なの着てる時ある
よ、そういうのも好きであ
と芋、芋、
芋、芋、芋、芋ね、芋って書いたやつね、
そう、芋見てないよ、
プーニー、
そうそう、プニューズ、
プニューズって言うのあれ、うん、やばいやばい、
芋柄の、
芋柄、芋柄、あ、
そう、わかんない、そう、芋がいっぱい、芋がいっぱいから
インスタ、インスタやってる、
うん、ちゃん、インスタ一緒にやってます、
やってる、じゃあちょっと見たら分かる、
見たい見たい、ファッションチェック
あげ、上げてると思うよ、
毎日のお洋服、そ
うそう、多分ちょっとバズると思うよ、うまく、うまく、
いや本当に、え、だってそれこそあの鷲宮で撮ったニアちゃんのなんかあの神社のとこで撮った写真結構いいの撮れましたもん、
そう
そう、
いやいやいや、
あの時も不思議な服着てた
え、そうですよ
と思って撮ったの、不思議な服着てんな、
ファッションリーダーだね、恥ずかしい
ご飯もよく食べる
よ、ね、ああ、うん、食いしん坊です、
そう、だからなんかアニメの話してもなんかすごい美味しそうでみたいな話が
アニメじゃなくて食べ物だってこと、
そうそうそう、今回のニアちゃんチェックはそれかって、
確かに、結構ね、僕いろいろ作ってきたけども、
うん、
ラジオも寄せ、
そうで、
ね、わしの宮の時もそうだし、
うん、
なんかニアさん的に一番
美味しかった、でも私今日食べた卵焼きが
美味しか
った、集大成って、
集大成今までの集大成、
おばあちゃんが作る卵焼きと似てて、
あ、なんか
ついにおばあちゃんの称号も得ましたよ、
ニア、ニアグランマの、
ニアグランマの称号を得ましたよ、
ニアグランマと同じ
似てると思ってちょっと感動しました、
そう、甘めでしたね、今日すごい美味しい、
ふるさとの味、
もしかしたら遠い親戚かもしれない、
どこかで繋がっている、
僕の舌がニアさんのおばあ様とちょっと舌が繋がっているという、あ、そういうね、系譜も今後そうですね、でまあまあ、ね、いろいろ、まあ、あとはね、やっぱりその思い寄せね、声優さん、
うん、はい、
ゲストのね、その思い寄せのイベントとかでもニアさんには、はい、その影慣れ、
うん、
担当していただいて、
可愛い声で、
素敵な声なの、
ありがとうございます。
一番近いところでね、声優さんの、
いや、そうですよ。
ドキドキしながらこう背中にこう声優さんの気配を感じて、やばいよ。
大体ああいうマイク袖にありますもんね。
そうそう、
袖のとこにあるから、
来られたと思って、ドキドキなりながらしてました。
え今まで一番、はい、おまあまあみんなレジェンドな人たちだけどその中でも
一番ビってなったのの井
上
和彦さん、ああやっぱりオーラというかやべえってなります、
やべえ素直か素直かよ、まあ、なったけど
わかるわかる、
しかも井上さん自分の自前の着物とか着てると余計にね余計にね、でも私は井上さんが来た時に あなたたちシンガーなの頑張ってねって言われた一言を心の支えに今まで生きてきてます、
本当に
もう加賀先生に言われた気持ちで、
加賀先生に言われ
た、
本
当に支えになってます、声に言って大丈夫なのかな、
いや
大
丈夫だ
よ、大丈夫だよね、きっと
大丈夫だ
よ、親子のラジオだし、
まあね、そんなニアさんね、いろいろやって、まあでも今後ねちょっとラジオ模様性的にもやっぱニアさんちょっと存在、
いや本当ですよ、ね、でもニワちゃんの代わりとか絶対いないから、でまた私とヨシコさんだけだとまた似たようなお宅みたいにな
るなんかね、
見てるアニメの系統も一緒だし、
僕らの届かないところをこのニワさんが
埋めてくれてて、そう、そこまでがっつりお宅の話はしないけど見たいものはきっちり見てるっていう、
だからこそね、
そう、なかなかねこのポジションを探せないですよね、
いやむしろ僕本当正義の発見をしたと大阪の地で、
大阪の地で、うんうん、もうちょっと技術が発達すればこう大阪と東京をつないでこうラジオ収録とか、
まあ、やろうと思えば、ね、できるとは思うけどね、
大変になっちゃいます
ラグがみたいな、そうタイムラグ、
ラジオね、タイムラグ
ないかな、
一番ダメでしょ、全部編集したら15分しかねえみたいな。
アニメさんどう？
衛星中継。や
ばいね。それちょっと楽しいけど。
また大阪に行った際とかね。
うん、ね、またね、大阪ちょいちょい行くから、その時とかにね。
その時はぜひぜひ。
大阪スペシャルを。
大阪スペシャル。
たまにね。
行こうか、私も。大阪スペシャル
に
行こうか。
帰ってきたニアみたいな。
劇場版じゃん、うん、
いいですね、
いやでもこう今後ね、まあ、一応やっぱ皆さん卒業ということで、
はい、
新しいアシスタントもね、うん、募集はするつもりであるけども、
う
ん、でも2号はちょっともう永久欠番
にして、あ、そうですね、それはもうレジェンドにしてますから、うん、
次どうしようかなっていう、そのヨシコガールズでもね、でも V3 だとちょっと強すぎるんだよね、うん、1号と2号を超えるぐらいになっちゃうから、
アマゾンぐらいよ、
アマゾン、ちょっとアマゾンから
来た、奇抜な、来て
やばい、ちょ
っとなんかヨシコガールズアマゾン、
やばい、
毛皮とか着てく
る、毛皮着ちゃうか、コミュニケーション取れるかな、
俺、私、よしこガールズ、友達みたいな。
どうか何話目でやっと打ち解けられるん
だそれ。とかね、からね、まあそうそう、まあちょっとね、そこはまあそんな すぐという話でもないしね、まあ最初ちょっとずつとは思うんですけどもね、まあ本当にでもやっぱりニアさんのね存在すごい大きかったのでね、寂しくなっちゃいますけども、
は
い、ね、ということでございましてね、まあここで。ニアさん最後の回ということでね、やっぱり、前回もそうですけども、まあ、声優をね目指して、ね、声優の卵として、ね、やってきたニアさん、やっぱ最後にやっぱりその声を残したいと思いましてですね、
はい、
ラジオドラマ前回に引き続き、
あれ弟子入りは終わったのに、弟子
入りは終わったけども今回はですね、なんと、
はい、
こちらラジオ催しでもですね、何度かのラジオドラマでね読ませていただきました、ね、ゲストにも来ていただいたね、カエルダアメコさん作の、女だからとパーティーを追放されたので伝説の魔女と最強タッグを組みましたのラジオ燃え寄せ特別ドラマバージョンということで、今回のために書き下ろしていただいた、
すごい、ありがとうございます、すごくない、あれだけに、
いや、
だってアニメートとかで売ってる先生だよ、
そうそうそう、
本当にアクセスで売ってるそれよ、
すごくない、
すごい、
書き下ろし、
そうそうそう、
なんてことだ、
光源
激レアになっちゃうんじゃないですか、
ちょっとヤフオクとかね、ですけど、ね、ということで最後のね皆さんの、声を残したいということで、
はい、
はい、ラジオドラマ行かせていただきたいと思います、
女だからとパーティーを追放されたので伝説の魔女と最強タッグを組みました。ラジオ萌え寄せ特別ボイスドラマ大魔女ラプラス、大人気のアパレルショップを開きまして。
最近ラプラスさんがなんだかちょっと変だ。伝説の魔女ラプラスの威厳なんてこれっぽっちもないのはいつものことだけれど、いつにも増して様子がおかしい。例えば夜中に急に、
ヘイヘイターニャ、何も言わずにこの試作品の超素敵アーマーを着てみておくれ。うわ、超似合ってる。今月の売り上げは、わーお、私ってば天才すぎるな。オッケー、ちょっと待って、このコーディネートもしかして最高なのでは
っていう独り言をブツブツつぶやいて、すっごく幸せそうにニコニコとしている。
ラプラスさんかわい
い。いや、そうじゃなくて、なんだか隠し事をしているみたいなんだ。あ、いや別に、私ターニャ・アルテミシオフがリーダーをしている冒険者パーティーリリウムに副業禁止とかいう決まりはないし、にはないけれど、
やっぱり気になるもんね。尾行ならこのナディーネにお任せください。
と言ってもラプラスさん、近頃はすっかり開き直って街中でもふよふよと飛んでいるので、後をつけるのは簡単ですが。
ありがとうナディーネ。あ、でも別にラプラスさんがちょっとした時間に何をしていようと個人の自由だし、私だって魔導や魔術の研究をしたりしているし。でもでも、やっぱり意味深な言動は気になるもん。それはもう、その人間のサガってやつ。
目抜き通りまで来てしまいましたね。オートの東地区、商店の居並ぶ通りです。
ああ、ラプラスさんと出会ったばかりの頃に騒動を起こしてしまった防具屋もこの辺りか。
あのビキニアーマーの、あのお店の人には見つかりたくないな、気まずいし。
あ、ラプラスさんがお店に入りましたよ。
なになに、看板には冒険者ギルド御用達。え、例の騒動を起こした装備屋だ。
おや、頭が涼しげないかつい男の方が出てきました。ご店主でしょうか。
うわぁ、まさか殴り込み。行こう、ナディーネ。
はい。
おぉ、これはこれ、オーナーさん。お待ちしてましたよ。
やあやあ、苦しゅうないぞ、店主。さ、今日も曲がりさせてもらうよ。
もちろんです。いやぁ、お恥ずかしながら、毎日営業しているうちの店ですが、たった週に1回しか出店しない、出張アパレルショップラプラスさんに、売上では叶いませんです。
この大魔女相手に勝負を挑もうという心意気は立派だよ。
な、仲良く談笑、商談している？
していますね。
ちょ、ラプラスさん。
おやおや、早速可愛らしいお客様だ。いらっしゃいませ、アパレルショップラプラスへようこそ。え、何、事情が聞きたいって？ターニャには言ってなかったっけ。実はね、ランキング戦での優勝以来、リリウムのメンバーが着ていた露出の少ないかっこいい装備は一体どこで売っているのかという問い合わせがオート中の防具屋に殺到したんだ。今まで魔力アップのために肌の露出をうんぬんなんて言われていたのに、この大魔女特製の素敵な無敵なかっこいいアーマーを着たターニャの活躍があっただろう。特に防御力もないような危険なビキニアーマーを着用せざるを得なかった女性冒険者たちがおしゃれに目覚めたわけさ。そこで女の子に可愛い衣装を着させることが生きがいのこの大魔女ラプラスさんが、趣味と実益を兼ねてここでアンテナショップを始めることにしたのさ。
全然聞いてないですよ。
結構人気なんだよ。最近はこの店長くんも営業や販売も手伝ってくれているんだ。
まさかこんなにお姉ちゃんたち、じゃなかった、女性冒険者に防具の需要があるとは思ってませんでしたよ。
まあこの大魔女さんの素敵デザインがあってこそだけどね。
えへ、はははラプラスさん、そんなに胸を張るとわがままボディが。
ん、ああ、この胸元は趣味の露出だから気にしないでくれたまえ。へいへい、見よう、この美しき谷間、
眩しい、好き。
ちなみにラプラスさん、お店の売り上げってどれぐらいなんですか？
私は最近のお金の価値とかよくわからないからな。ああ、店主くん、帳簿を見せてあげておくれ。
は、はい、オーナー、こちらでございます。
これは、ちょっとラプラスさん、これ、ちょっとした貴族の資産を上回ってるじゃないですか。そうなのかい？いやー、さすがは私だ。さあ、ターニャ、ナディーネ、新しい防具はいかが？レースもボタンも付け放題。お望みのままに、素敵で無敵な君にしてあげよう。この大魔女さんに任せなさい。
わー、かわいい。いやー、すげー。素晴らしい。
そしてリクルートの自分の感想
で進行しておきました。
ね、今ちょうどこの後ろに原作のカエルダメコさんもいらっしゃいますけども、
はい、
あ、ありがとうございました。
最高
、皆さんのねラブラス、いやでもやなんか最初このくじ引きで決めたんだっけ。
そうだよね、
そうだよね。だって孫さんなんか、ね、
イカついてるでしょ。今回セリフ見て私自分のことをあれ誰みたいな風に言ってると思ってちょっと戸惑いました。
でもなんかイメージね、ターニとラプラスとかって逆かなと思ったら、でもなんか実際喋ってみたらすごいね、うんうん、やっぱそこのハマってっていう、もう今後この作品がアニメ化した時もウィキペディアでは、
そうそう、
他の誰が書いても僕は編集する
よ。違う、そうそう、外部から書けます。
ということでございまして、ニアさんね、まあ最後のまあ一旦ね最後のね出演ということで、まあニアさんのお声を残そうと思いますね、ラジオドラマということで読ませていただきました。
本当に
ということでね、最後にそれぞれからニアさんに一言ずつ、まあね、お言葉をねもらいたいなと思うんですけど、まずじゃあ孫さんから。
あ、一言、いや本当にね、普段変な話だけど全然つるまないタイプの
確かに
分かるでしょ。見たことない感じの
声
が
して
、新しい人種だっていう出会いから始まったけど、いや本当に面白いし、ファッションもすごいし、声も可愛いし、かといってなんかこう芯はあるしみたいな、すごい魅力に詰まったニアちゃんにね、そう、この3年間も一緒に仲良くさせてもらって、一緒にねこの台本とかも読めて本当に嬉しかったです。なんかこの過去形にするの嫌だね。そう、でもね今後もなんかいろいろあると思うけれどもね、ニアちゃんの道を突き進んで、またいつか何か一緒にできることがあったらよろしくお願いします。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
悲しくなっちゃうこれ。
じゃあ早さんから。
はい、私は準レギュラーなので、なんかぼちぼちと会ったり、こう思い合わせのイベントで一緒にお手伝いとかしてて、でニアちゃんとは割と食いしん坊だった子が似てたりとか、もう割とこう空気感は似てるのかなと思っていて、でももう影慣れとかやっぱ聞いてるとすごくなんかこう芯があって、でも優しい声で、あ、好きだなってずっと思いながら、はい、ずっと見てました。
告白タイムみたいな話を
告白しちゃった。
言っとかないと思うね。
そう、あとニアちゃんの謎の踊りが好き
です。思い寄せスタッフしか、
そうなんですよね。そう、思い寄せの影慣れ終わった後とか、ニアちゃん謎の踊り自販機あたりで踊ってて、あれがすごい好きで、そういうの謎も含めてそのままニアちゃんなので、突き進んで、
はい、ありがとうございます。
応援しております。ありがとうございました。
ありがとうございます。
よしこですけども、本当は今日ねここでニアさんに向けて僕歌を作ってきた
またそういうい
やいや、でもね、いやいやいや、ちょっと神明したムードだ。
やってもいいです
よ。いやいや、やめよう、やめよう。
言ってくれたらキーボード準備。
いやいや、そこはちょっとこの後でラジオの後
にな
っち
ゃ
う。いや、歌が
分
かんない。
歌
はあれですけどね。いや、まあ本当にニアさんとね初めて出会ったのは大阪でね、大阪のまあ燃え寄せっていうか、まあそこでまたまたまあそこの会場のね、方の紹介でお手伝いしてもらって、 で、その会の時は、まあ、もちろんあんま喋ってなかったんだけど、ニアさんが。ただ、その次の日かな、お礼での LINE ですごい、ものすごく丁寧な、なんかありがとうございました。このバーっとこうね、すごいこの真面目さが伝わって、で、なんか東京に来るというのは聞いていたので、だから、あ、こういう人だったら大丈夫かなと思って、あ、もし、あの僕声優さんと毎月ね会やってるのよかったら影慣れとかお手伝いしませんかというそこからのね、始まりで、で、まあ、このラジオを始めるにあたってアシスタントなイメージ的にアシスタント女子2人欲しいで1人は孫さんね、うん、こうしゃべ、まあ、こうオタクでもありこうしゃべれて、うん、でそうもう1人はもう全然別のタイプの人がいいなと思った時にやっぱりあアニアさんとかかちょうどやっぱ逆にバラこの3人でバランス取れるかなと思って。うんただもう想像以上で、最初ね、まあちょっとあんまり喋れなかったりとかしたけど、だんだんやっぱ慣れてきて、ちょっとずつニアさんの味がね、うん、この、出てきて、で、もう本当に欠かせない存在になってきたというかね、で、逆に今後も、そのね、ニアさんのような人はもう本当になかなかね、うん、いたとしても出会えることが難しいと思うし、ね、またでもね今後も大阪でまたね今までとはちょっと違った形でね、頑張っていくとは思うんですけどもまあでもこのラジオ催せでのね、3年ぐらいねあとはその催せのね影慣れとかも含めたら4年ぐらい、いろいろお付き合いさせていただいたりしてねあとはまあそういった経験もねなんか生かしていただけたらと思いますんでね今後もね、また大阪僕もちょいちょい行くしそこで会う機会もあると思いますので、はい、まあ根性の別れではないですけども ね、うんうんとはいえね、こういうふうにちょいちょい会うことは難しくなってくるんでね、
はい、
ちょっと本当寂しくなりますが、うん、まあまた今度頑張ってください
ありがとうございます頑張ります
はいじゃあ最後に皆さんから、はい、
ちょっとおしゃべりが下手なのでちょっとあの原稿を
真面目だ
真面目だこういうところ
急に告白とかするの違うんですよ
違うかお願いします、はい改めましてよしこガールズ2号のニアです、今回で最終出演となりましたありがとうございました、ラジオ燃え寄せではたくさんの思い出があります泣きそう
頑張って
初めての収録は緊張してなかなか喋れなかったことを今でも思い出しますさっきも言ったんですけど一番記憶に残ってるのがラキスタの聖地巡礼聖地巡礼なんてしたことがなかったのでとても新鮮でしたラジオも予想を通して私のことを知って少しでもいい声だなって思ってもらえてたらとても嬉しいです今後は大阪で声に関わるお仕事ができたらと考えておりますのでどこかで聞こえてきたらあ、ニアだと思ってください今後も ラジオ催せは続いていくと思うので私はリスナーとして今後応援していこうと思いますなので次回からは皆さんとラジオ催せを盛り上げていきたいと思うのでよろしくお願いします最後になりましたが今までずっと一緒にラジオをしてきたよしこさん、そんさん、そしてはーやさん今まで本当にありがとうございましたたくさんお世話になって感謝の気持ちがたくさんありますそれからなかなかお話がうまくいかなくて迷惑をたくさんおかけしたなとごめんなさいの気持ちもたくさんです今後は一度大阪に戻ってまた頑張っていきたいと思ってますので何か機会があったときはよろしくお願いしますありがとうございました
お疲れ様でしたありがとうございました
今喋ったら泣きそう
はいもう本当ね、うん、もう聞いてるねラジオ燃え寄せのリスナーの皆さんもマニアさんのねお声、まあ、それこそねいい声だったりとか癒されるとかいろんなと思ってくださったと思いますけどもね、まあ、そんなニアさんに向けてもねメッセージとかも、ね、
そうですよ
ねいただけたらと思いますね。これ読める大丈夫？
大丈夫
です。はい。では皆さんまあもちろんねニアさんへのメッセージとまあ他のね、いつもの感想などなどメッセージを募集しております。その宛先はは
いラジオ燃え寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com ラジオ燃え寄せ@gmail.com です。
はい 皆さんね、これからも頑張ってね、まあ、またちょっとね、はい、東京大阪と離れますけども、はい、仲良くしてください、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけでラジオも寄せパーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこガールズ1号のソンと、
はずきあやと、
そして
よしこガールズ2号のニアでした。
来週も聞いてね。